はい、今日も創造防災陰に寺財政自治体大物書についてお話をします。ページ数は206ページですね。これはですね、阿弥陀仏に救われたならばどんな心になるかと、ね、奇妙無量十如来なむふかしぎ行の身になったらどんな心になるかと、それについて教えられたお言葉です。ね、ここで大事なことはですね、前もお話をしましたが、阿弥陀仏と言っても、そのね、どこかにそのすごいね、どえらいお方が、いわゆるそういう超人的な人格を持たれた方がおられるのかというと、そうではないと。ね、このことは唯心聖門院の中に教えられています。これが621ページ、ね、これはですね、阿弥陀仏の極楽浄土についていろいろな言葉で説明しているところなんですよ、ね、阿弥陀仏の極楽浄土って何ですかと、ね、でそれについて阿弥陀仏の極楽浄土というのは涅槃だと、これが621ページの右から1行目、涅槃というね、涅槃と、で涅槃というのは大きく二つ意味があります、ね、一つは涅槃の身にする働きという意味と、涅槃という状態になること、わかりました？涅槃っていうのは煩悩が吹き消された世界でね、ろうそくの火を吹き消すように煩悩が吹き消された世界、これを涅槃、サンスクリット語ではニルバーナっていうんですね。ニルバーナかっこいいですね、ニルバーナってね、煩悩が吹き消された世界、これが浄土です。ね、浄土、煩悩が吹き消された世界が浄土。だから幸せな世界とは違うわけです。幸せってのは幸せな心がいつもいつも吹き上がってくる、そういう世界ではなくて、煩悩が吹き消された世界。これが涅槃。ですね。
全く。なくなったっていう状態、
煩悩が全くなくなった世界が涅槃という意味と、煩悩をなくす力、ね、なくす働きも涅槃っていうふうに言います。
なくす働きも涅槃。
わかりました。
なくなった状態も涅槃。
そうそうそう、なくなった世界も 涅槃ならば、なくしていく力を持ったものを涅槃っていうふうに。わかりました。難しい。
それは仏の知恵、知恵とも。
これは仏の知恵じゃなく、阿弥陀仏の光明とも言うんです。この涅槃をですね、涅槃の光に例えてですね、これを阿弥陀仏の光明というふうに言うんです。ね、阿弥陀仏の光明というのはどんな力なのかというと、涅槃の身にする力ってことです。わかりましたかね。
先生みたいな感じですか。
涅槃、だから涅槃っていうのは煩悩をね、例えば皆さんは聴聞を通して涅槃の光を受けてるんです。そうするとどうなるかと、ね、そうすると例えば年末にビールをいっぱい飲んで唐揚げをいっぱい食べました、ね、以前だったらうわ美味しいって思ったのにどうですか。お腹がきつくなったと。これが涅槃の力です。体に悪いものは悪いと知らせてくれる力と。
そんなところまで
違う。はいはいはいはい、はい、
それはお話を聞いている。
そうそうそう、もしご主人が仏法を聞くようになってしまったらゲームが楽しくなくなっちゃうんです。
そう、で教えてくれる。
これが涅槃の力です。わかりました。
お話以外でもその力がかかってるから、
どこ、お話以外、だから涅槃の光っていうのがこの大宇宙を降り注いでるわけです。
あ、ずっとですか。
ずっと降り注いでいるんだけど、残念ながら私たちはですよ、ね、この涅槃の光をこうね、キンキンキンキンって羽つけてるから、こういわゆる羽つけているために、私たちの心は無明に覆われて涅槃の光を受けることができないわけです、ね、涅槃の光を受けることができない。だから私たちは煩悩から離れることができないわけです。ね、だからいくらゲームをやっていてもゲームがつまらないと思うことはないわけ。なぜならば涅槃の力が働いているか、涅槃の力を跳ねつけているか、ね、ところが禅師式はですね、この無明の闇が破れた方で、この涅槃の光を受けて、そしてそれを説法という形で伝えることができるんです。そうすると皆さんはですね、説法を通して涅槃の光に触れてるんです。ね、プチなんてですかね、プチ禅師式というかプチ菩薩というかですね、プチ信心欠場状態になってるんです。わかりますかね。聴聞するだけで本来ならば菩薩にならないとわからない世界が一時的に体験できるんです。だから優しい気持ちでご主人に接することができる。
一瞬です
よね。その功徳がある間だけ、はい、それが一瞬に一瞬にして消えてしまっただけで
一瞬しか持たない。
2、3日持たないから
一
しね、それはそのなんですか、いわゆる涅槃の光、これをまた別の言葉で仏性とも言うわけですよ。だからここにね、涅槃とは滅度という無為という安楽という常楽という実相という発心という発性という真如という一如という仏性というって書いてありますね。だから涅槃とは仏性であると。仏性というのは仏にする力ね。そして、仏性とはですね、仏性でもあるとこう書いてあるわけですね。仏性とは仏性でもある。仏性っていうのは真実を知らせる力ってことです。ね、だから涅槃って何ですかっていうと、涅槃っていうのは真実を知らせる力なんです。だから仏教を聞くと、体に悪いものが悪いと感じられる。いや、まあ舌は美味しいと感じるけど、なーってこうね、体が辛くなると、前は身も心も煩悩に追われていたから、ね、体に毒のものが美味しく感じる。うん、そう
ね、美味しくてやめられない。
美味しくてやめられないってね。でも、仏教を聞いてしまったために、涅槃の光によってですね、涅槃の光によって、体に悪いものは悪いと感じるようになってしま
う。うん、先生を通して
。あ、そうそうそうそうそうそうそう。
先生から涅槃の光が出てる。
そうそうそうそうそうそう。そうそうそうそうそうそうそう。そう。このだから皆さん聴聞していくことで仏のね、仏の力を受けているってことですから、仏に近づいているってことにもなります。だって仏性ですから、涅槃イコール仏性ですからね。仏性ですから、皆さんは仏教を聞くことによって仏性を受けてるんです。つまり皆さんは聴聞をしている時だけですね、プチ善知識というか、プチ菩薩というかね、その光の何百倍何千倍を24時間受けているのは私っていうこと。こういうことですね。ね、だから時間とともに汚れが取れるわけ。どんなに汚れを受けても時間とともに取れていくと。ね、ドラクエでいうとこう一歩歩くとヒットポイントが1回復するね、鎧を着てるようなこう、なんですか、魔法の鎧でしたっけ。
最高の装
備。そうそうそう、あれロトの鎧でしたかね。そのロトの鎧を一歩こうね、着た状態で一歩歩くと一歩こうね、一ポイントが回復するように、どんなにね汚れの強い人とこう向き合って汚れを受けてね、ダメージを受けたとしてもね、ちょっとこう間を置いてると回復してくると。回復する、まず汚れてくるとどうなのか。汚れてくるとね、人のことが悪く見えます。どうもこの辺にね、来るんです。わかりますよね？この辺にね、お腹のあたりに何かが溜まっているような感じになって、どうも文句が言いたくなる。で、なんとなくイライラしてくる。もうわかんないですかね？
全身です、私。
はい。
全身です。お腹だけじゃ。
あ、お腹がじゃあもうこの状態になってるんですよ。もう怒りの塊です。ここから始まるんです。このお腹のあたりからどうもイライラしてくる。イライラしてくるとね、どうもね、人のことがね、悪く思えてくるんですよ。不思議と。ね、よくね、妻がね、イライラする、イライラするって言ってたんですけど、私ね、その気持ちがさっぱりわからなかったんですけどね。あ、汚れてくると分かるんですよ。汚れてくるって言われる。僕の場合だったら、その予想以上の汚れを受けてしまうととかね。部屋全体が汚れで満ちているととかね。そうするとその中にとってどうもなんかね、こう、腹が立ってくるんですよね。
落ち着かないよね。
いや落ち着かないんじゃなくて腹が立ってくるんですよ。腹が
そ
う腹が立ってくるとね、頭ではね、いやこんなことをしちゃいけないとかね、こんなことを思っちゃダメだって思ってもね、思えてきますよね。どうもなんかね、文句が言いたくなってくるんです、ね、怒りが起きてくるんです。
止まらないんです
。そう、止まらないんですよ。あ、それが汚れているんだなっていうことなんです、ね、ところが涅槃の光を受けるとどうなるか、ね、阿弥陀経の中に涅槃の光を受けるとですね、こうなりますよって書いてある、ね、173ページ、ね、173ページの左から2行目にですね、昼夜6時にマンダラ家を雨降らすってこう書いてありますね。24時間マンダラ家が降ってくる。マンダラ家って何ですかっていうと功徳です。功徳の雨が降ってくるんですよ。これが涅槃の光に照らされた世界。皆さん、これが阿弥陀仏の極楽浄土なんです。阿弥陀仏の極楽浄土に往生するってことはどういうことかっていうと、24時間マンダラ系が雨降らす。どこに？私の心だけですけど。はい、皆さんの心ではないです。皆さんの心は浄土に生まれてないですから。だから何のために浄土に往生したいんですかと、このマンダラ気がね、24時間降ってくる世界にね行きたいと。降ってきたらどうなるか、もうね文句が言いたいっていう心が消えてくるんです。はい、
それが降っているから、
そうそうそう、時間が経てば消えます。
すぐはどうですか？
すぐはね、浄化能力で決まります。だから仏教を伝えていけば伝えていくほど、このマンダラ系のいわゆる量が増えるので、そう、ね、瞬間的に消えるようになります。
でも腹が立ってきたなって分かるんです。
それはその腹が立ってきたなというのは、その自分のキャパシティ以上の汚れを受けちゃうと出てきます。だけどそのキャパシティ以上の汚れを受けるというのは自分の中で起こすわけじゃないですから、もらってです。それだけのものすごいね、いわゆるもう人間一人ぐらいではもう起きなくなりました。最近こう部屋全体に充満して、うわこの部屋が、この部屋が 何か違うとね、そうするとそこでもらってしまうということがありますね。
でもすぐ治る。
いや、部屋でもらった場合はもうそれだけ充満してるから、部屋全体が功徳に満ち溢れるまでずっと続きます。空気清浄機みたいなもんですよ。で吸ってで吐いて息出してあげる。そう。
うわ。でも先生は息するだけで功徳が出るんですか？
いや、息するだけで功徳じゃないですよ。その自分のこういわゆるね、汚れを受け取って自分の中で浄化してね、浄水器みたいなもんですよ。ここで浄水場があって、こう汚れを功徳に変えて、そしてそれを吐き出していく。はいはい、
治る。
あ、そう、はい、でこれは説法をすれば説法するほど浄化能力が増してくるので、まあ将来的にはですね、イライラって何ですか？
そういう感じになった。
そうそうそう、なんどういう感情ですかね。
すごいね。
イライラってどういう感情だったんですっけ。
分かんなくな
る。そう、分かんなくなる。もうちょっと遥か昔に起こったからな。これどうやって起こったらいいんですかね。どうやって、どうやって、怒るってどういうことなんですかね。そう、概念がだんだん分からなくなってきて。
怒り方を教えてください。
そう、怒り方を教えてください。どうしたら怒れるんでしょうと。
その恋の種が全くなくなって
しまう。そうそうそう、だからもう、想像、だから久しぶりに僕もね、イライラするってね。もう何年かぶりに起きましたからね。久しぶりに、あ、これはもしかしてイライラするっていう感情ですかっていう。
どうでした。
いやー、苦しいですね。あ、そうか、だからみんなこんなイライラして喋っちゃうんだっていうね。これはそうだよ、当然じゃないか、こんな心を抱えたら絶対言っちゃうよねっていう。わかるわかるっていう。
思い出した。
あ、これか、イライラするっていうことは。これはきついですよね。これ無理に抑えたら鬱になっちゃうよ。
随分忘れてた感じ。
あ、そうそうそうそう、思い出しました。最近思い出しました。はあ、これがイライラするっていうことなんだな。まあ分からなくていいよ。やっぱ分からんとね、人の気持ちも分かりませんからね。これだった、こう、そうだそうだ、これだこれだっていうね、これがイライラするっていうことなんですね。だいぶ長らく忘れておりました。
それはそのマンダラ
系。あ、そうそうそう、マンダラ系がここ、マンダラ系が降り注いでいる。そうそうそうそうそう。マンダラ系が降り注いでいる。ここ浄土っていうふうに言うんです。皆さんが浄土に往生したい、浄土に往生したいっていうふうに言ってるのは、マンダラ系が雨降らす世界。そうそうそうそう、マンダーラ家が雨降らす世界に行きたいと。
さっきの先生みたいな感覚にな
る。あ、そうそうそう、そんなしたらもうそうなったわけですよ。部屋で閉じこもっていることなんてできません。はい、つまらなくて。はい、抑えるものがありませんので。時間とともに取れていくと、ね、だからこう書いてありますよ ね、ここにその国の主張、常に正端を持ってってね、正端っていうのはね、そのなんていうんですかね、爽やかな朝を迎えるってことです、ね、爽やかな朝を迎える正端って、いつも目覚めがいいってことです。気持ちよく朝を迎えることができるってね。
なんか暗いトンネルを抜け出した。
あ、そうそうそうそうそう。明るいと。毎朝毎朝ね、目覚めがいいってことです。寝苦しいってこともなく。気持ちよく朝を迎えることができる。今日も一日頑張るぞって。
明るいね。
なったことがない。
知らない。
知らない。
ね。
小さい頃から知らない。
これがいわゆるその涅槃の光に照らされる。この涅槃を浄土真宗では阿弥陀仏っていうふうに。 阿弥陀仏の光明というふうに言うんです。これに照らされる身になることが皆さんが仏教を聞いている目的です。皆さんが何のために仏教を聞いてるんですかと、ね、それに尋ねられたならば、このいわゆる無明を破って阿弥陀仏の光明に照らされる身になることです。それが浄土です。
それは修行とはまた違う。
ん、それ修行？
その誰かに聞かれたら修行し修行
この身になる、この身になるっていうことですね。この身になるために求めていく、これが修行。
身になるために求め
ていく。そうそうそうそう。
毎日が修行。
うん。だからこの涅槃の光に照らされる身になったならば、一日一日と仏に近づく身になるわけです。
そこから
です。ここから仏に近づいていく、いわゆる法蔵菩薩になるわけです。そして将来は阿弥陀仏になるんです。こういうことです。なる。嘘ですよね。はい。法蔵菩薩になるってことは阿弥陀仏になるってことです。うん。はい。阿弥陀仏になる。ね。法蔵菩薩になるってことは弥陀堂体の悟りを開くということですからね、将来は。法蔵菩薩になった人は将来ですね、阿弥陀仏になる。
阿弥陀仏になったら曼荼羅契約。
阿弥陀仏になったらもう、うん、生まれてくることはありません。肉体がなくなります。私のお墓の前でってね、泣かないでください。私はそこにはいません、死んでなんかいません。千の風にっていうのがね、阿弥陀仏になるんです。で、一応その涅槃の光と阿弥陀仏になると、これ どこが違うんですかと言うと、涅槃の光っていうのは、これは人格はありません。まずね、分かっていただいて、これは真理そのものです。真理そのもの。涅槃の光には、いわゆる人格はありません。だけど、この、涅槃の光を発祥っていうふうに言うんですよ。発祥。ね、発祥っていうのは、また別名、真如とも言うわけです。この世界にある真理ね、真理の働き、涅槃の働きを真如とも、発祥とも言います。その発祥の働きに、完全に自分自身を止めてしまったものを、発祥発心っていうふうに言うんです。この発祥発心が、いわゆる、法蔵菩薩が最終的に仏になった状態です。だから、阿弥陀仏っていうのはですね、真理で言う阿弥陀仏と、人格を持たれた阿弥陀仏と2種類あるんです。ここが分かっていた。
かりました？難しかった。2
種類。
そう、阿弥陀仏っていうのはですね、涅槃の光という意味の阿弥陀仏と、その涅槃の光によって宝蔵菩薩となったものが最終的に阿弥陀仏になる。その阿弥陀仏となったものと2種類ある。そうです。もっと言うと、涅槃の光には大悲はない。苦しんでいるものを何とかして救ってあげたいという気持ちはみじんもありません。だって人格じゃないもん。真理だから、光だから、太陽の光みたいなもん。その涅槃の光によって阿弥陀仏まで成長したその魂がですよ、大悲を持って私たちを救おうと働きかけてくださるんです。そうそうそう、だからよく仏様が守ってくだされるとかって言うじゃないですか。その仏様が守ってくれる、涅槃の光は守りませんからね。光だから。具体的に仏様になったものが私たちに働きかけてくれて、私たちは仏法を聞けるように持っていってくださる。つまり私たちに働きかけてくだされる目に見えない力っていうのは以前人間だったものなんです。それが涅槃に入って、そして目に見えない力となって私たちに働きかけてくださってるんです。つまり仏さんにも様には2種類あるんですよ。一つはちゃんと人格を持った仏様、ね、人格を持った仏様、ね、皆さんの目の前に現れて仏法を伝えてくだされる善知識、これが目に見える仏様。でも将来的にはその善知識も最後涅槃に入っていくんです。ね、涅槃の世界に入っていく。これはどこに書いてあるかというと、大無量寿経の中に説かれてますね。大無量寿経の16ページ。ね、左から3行目、内容過去、久遠無量不可思議無王主公に上皇如来世に降出して無量の衆生狂化し土脱し皆徳道せしめて、すなわち滅度を取りたまい。滅度っていうのは涅槃の世界に入っちゃうってことなんです。いわゆる仏の悟りを開きました。そうすると何度も何度も生まれ変わって仏法を伝えていく。そうするとものすごい長い間ね、ここに書いてあるようにね、久遠無王、ね、無量不可思議無王主公に上皇如来にね降出してってね、これははるかはるか、もうとてもはるかはるか昔にですね、仏様が現れて、上皇如来っていう仏様が現れて、ね、この中では上皇如来が一番最初の仏様になってますけどね、上皇如来が現れて、その仏様がその何度も何度も生まれ変わりながら計り知れない人々を救っていったわけです。そして まあ十分私もね救ったと思ったら、やっぱりね皆さんもそうでしょ、65歳になったら定年退職するじゃないですか。仏様にも定年があるんです。
そうなんですか。
仏様にも定年がある。わしはもう十分伝えたと。これからは真理の一部となって皆さんをお伝えね、救わせていただきますということで滅度するんです。涅槃に入る、ね、涅槃の中に入って、これはですね、次の善知識が現れるんですかというと、そうじゃなくて、次の善知識をちゃんと育てて、ね、それから、まあ、わしはもう隠居の身じゃからっていうことでね、涅槃に入る。そう、育てて。ね、例えばもう、向井さんをね、もう次の善知識にまで育てて。じゃあもう向井さん、ね、この人たちをね救ってあげられるのは向井さんですよ、ね、向井さんが声をかけてあげなくちゃいけないですよ。私はもう根性で終わりにさせていただきますと、こういうことです。根性で皆さんともお別れさせていただきます。これが滅度するってことです。それまではですよ、来世もよろしくお願いしますってことです、ね、来世もよろしくお願いします。私が皆さんをお伝えさせていただきます。私が皆さんの担当です。
先生どうなんですか、
はい、
先生どうなんですか、
どうなんですかって、ああもう根性で終わりっていうことはないと思いますから、ね、大丈夫ですないと思いますから、まだまだちょっとやらなくちゃいけないと思いますけど、でもそれあとね、10章も20章もしたら、そろそろね、もういいでしょうと。
10章、20章ね。
もうそろそろいいんじゃないですかと。やっぱり次は向井さんにとかって話になる。
なるほど。
それで私はどうなるかというと、涅槃に入る。涅槃に入るということは、もう肉体を持たなくなりますってことです。肉体を持たなくなるとどうなるか。親鸞聖人がね、一人いて喜ばば二人と思うべし。ね。二人いて喜ばば見たりと思うべし。その一人はってね。ね。親鸞なりってね。あれ、親鸞聖人ね、なんか死んだらまるで涅槃に入ってるのようにね、言ってますけど、あれ違いますからね。またもう生まれてきますけど、あんな風に、あなたのそばに目には見えないけどいるよって。親鸞聖人じゃなくて、親鸞聖人はだってもう涅槃に入ったわけじゃないですから、また生まれ変わってきますから ね寄せかけ寄せかけっていうふうに言ってる人なんですよ。なんでそのなんていうんですかね、一人は親鸞なりと言えますかと、ね、涅槃に入ってしまった人は発祥発心になる。発祥っていうのは仏性のね、仏性の働きに完全に身を染めてしまったものってことです。ね。いわゆる涅槃の光によって完全に煩悩を滅して、ね。煩悩を滅して、ね。完全に煩悩を滅して、煩悩を滅するってことは、肉体がなくなるってことです。私たちは煩悩を少し残してね、生まれてくるんです。煩悩がゼロになったら、生まれてこれなくなるんです、ね。煩悩があるから生まれてこれる。煩悩がなくなったら、もう生まれてこれません。つまり、発祥発心になる。発祥発心ね。いわゆる発祥の働きに完全に染まってしまったもの。まさに、千の風に、千の風 感じです、ね、千の風というか大日の風、大日の風にってね、大日の風になってって感じです
ね。あれ作った人はそんなに分かってて作ったんだ
わけではないですけど ね、
でも
まあそういう千の風になる、つまり涅槃の光には大日はない。だけどその涅槃の光によって現れた仏には大日がある。だから阿弥陀仏と私たちが呼んでいるのは2つ意味があるんです。阿弥陀仏っていうのは涅槃そのものに対しても言われるけど、涅槃の光によって、ね、仏になったものもまた阿弥陀仏っていうんです。だからここでも上皇如来が滅土に入ったと。滅土に入ったっていうことは涅槃に入ったってことでね、もう生まれてこなくなるってことです。これで終わりです。これでその人の生死生死の流転を繰り返す旅は終わり、はい、これで永遠の苦しみから離れる、迷いから離れた身になる、もう永遠に苦しむことのない身になる、それが発祥発心になるってことなんです。
そのうちなれるんですか。
はい、そのうちというのはそのいや全知識がですよ。全知識がだって皆さんから見たらですよ、全知がじゃあ僕涅槃に入らせていただきますと、次の章は誰が導いてくれるんです、さあ誰でしょうねと。
どっかポッと出る、
そんなことはないですね。
後継者がね、
ちゃんと後継者を指名して、でそれからですよ、もうこう十分育ったから、じゃあよろしくお願いしますとね。だから大無量寿経ではその後ですね、仏様が次から次へとこう現れていく話が出てくるわけです、ね。17ページに次に如来マシマシキ名付けて高音というね、その人も、ね、滅度を取るわけです最後に。でその次には月光、その次は仙壇光、その次は前線王、趣味線王、趣味等をウェウェウェウェウェウェとかでつながって、ね、ウェウェウェウェウェウェってつながっていくわけです、ね、そして、石材王仏までつながっていくわけですよ、ね。18ページの左から 1,2,3,4,5 行目に石材王仏とつながっていくわけです。でその仏様方はみんなですよ、ね、こうやって仏法を伝えていかれて、そして最後には滅度を取る、滅度というのは涅槃に入るってことです、ね、涅槃に入っていく、涅槃に入っていくってことはもう生まれてこなくなるってことです。これがいわゆる阿弥陀仏と言われるもう一人の方、ね、だから阿弥陀仏といっても2種類ある。具体的に私たちに大悲を与えたりですよ、私たちの苦しみをその抜いてくださったりとかですね、なんとかしてこう仏法を聞かせようとする力が働いたりとか、目に見えないいろんな力によって私たちを守ってくだされるのはこの法性法身の力なんです。これを一人いて喜ばば二人と思うべしと、二人いて喜ばば見たりと思うべし、その一人は阿弥陀様なんですよ。あなたが仏法を聞いていかれるのもでしょ、ね、過去に全知識だった方が阿弥陀仏となってあなたを守ってくだされるから、あなたがねたとえ心筋梗塞になったとしても助かったのは 思ってくるね。あなたのそばに仏様が阿弥陀様がいたからなんです。
うん、僕は助かったのね。
あ、そうそうそう、
そう、本当に思うわ。
ね、目に見えない阿弥陀様の働きによってね、私たちは仏縁を結ばせてくださね、いただくんです。そうそう、そういう縁を引き寄せてくれる、ね、仏法をね、仏法を仏縁を結ばせていただけるように、結ばせていただけるように目に見えない力が働いてね、こう導いてください。ね、また自分がね、仏縁から離れないように、離れないように守ってください。その目に見えない力こそ阿弥陀仏なの。この阿弥陀仏っていうのは一体何なんですかっていうと、具体的にはかつて人間だったものなんです。こう言ったら分かりますね。かつて人間だったもの、それが最終的に発祥発心となった。だからこの世界には涅槃の光と、もう一つは具体的に仏になったね、発祥発心の働きがあるんです。ね、そして涅槃の光は全人類に平等に照らしているけども、発祥発心の働きは不平等です。あ、当然ね、その限りがあるから。当然のこと、これはだってこの発祥発心ではかつて人間だったことですからね、数に限りがございます。
ああ、なるほど。
無数じゃない、
無数じゃないんです、これ。無数じゃない。だから阿弥陀仏のお力が働いている人と働いてない人がいる、当然のことですね。どんな人に働いてるんですか。仏法を聞いている人に強く働くんです。
聞いてなくても働いてる人はいるんですか。
聞いてなくても働いてる人は過去世において聞いてきた人だけです。
どうわかるんですか、そういう人って。
わかりません、私たちには。その想像もつきません。はい、ただ私たちは不思議だな、不思議だなということでしかわからないってことです。ああ不思議だな、本来ならね、死んでいたはずなのに、なぜか生きている、
生き返って、
なぜか前より元気になっている。
それはね、聞いたかちょっといいこと。
前より元気になっている
。そうそう、
ね、それは目に見えない仏様のお力が働いているから、ね、
本当。
これが発祥発心。ここね、分かっていただきたいですね。だから阿弥陀仏といってもですよ、阿弥陀仏といってもね、涅槃の光という意味で使われる場合と、もう一つは実際にですね、阿弥陀仏の光によって阿弥陀仏となったものがいる。だから法蔵菩薩なんです、阿弥陀仏に救われた人は。そうでしょ、法蔵菩薩は阿弥陀仏になる方ですか。だから阿弥陀仏の力によって救われた人は法蔵菩薩になるんです。最後は弥陀堂体の悟りを開く、つまり阿弥陀仏になるってこと。阿弥陀仏になるってことはどういうことか。阿弥陀仏になるということは涅槃に入るってことなんです。 はい、でも涅槃に入るってことはある意味永遠の別れってことです。
そうですね、
ね、さようなら、ね、さようなら、はい、元気でいてねって感じ。
航空車ができないうちは
涅槃に入っちゃう。まあ涅槃に入ると、まあ入った人は楽ちんですよね。もうこれで、いやー人間の時は大変だったわ。あんなもうあんな団体に入ってひどい目にあったし、
だってそんなこと言ってるの
ね。いやーそうだ、もうそう涅槃に入ってしまえばそんな経験をしなくて済むと。
そう言ってられないんじゃないの。
はい、
そう言ってられない。
そうなんですよ。いやちょっと担当してる人がいるからね。いやこの人たちをまあね置いていく、置いていくってことは皆さんそれで落ちていくだけですからね。いや前置がこう引っ張ってるからこう浄土へ浄土へとこう連れていってるわけで、はい、うん、その前置がじゃあすいません涅槃に入らせていただきますって言うとああ三幕堂に逆戻りってこうなっちゃう。だからそんなことはないわけです。そんなね皆さんを置いてですよ、一人こう涅槃に入らせていただきますとね、そんなね白状な仏様いないわけ。勝手すぎるから
。
もう疲れたんでちょっとね、疲れたんでもうこれでちょっと涅槃に入らせていただきます。当然のごとくその、ね、今引っ張ってるからこう浄土へ浄土へと連れて行ってるわけでね。ね、その引っ張り役の人がね、いや。もうちょっと疲れたから涅槃に入るかと。だから当然お釈迦様も涅槃に入ってるわけじゃないってことですね。
頑張ってる、
うん、当然ですよね、う
ん、
そう8000遍っていうぐらいですからね、うん、これでいきなり死んでね涅槃に入っちゃったらね、あなたはね担当してた人どうなっちゃったんですかとね、あれ置いてってるとそのね一人涅槃に入っていいって思ってるんですかとね、そんなことになりますとね、涅槃には入れません。生まれ変わってきてるわけです。当然ですよね、使命がありますから。でもまあある程度皆さんをこうお連れしたら、後継者もできたら、そろそろ涅槃に入りますかと、こうなると。で涅槃に入るとこうどうなるか、発生発心になるってことはもうバレてこなくなると、ね、そうやってこう次の仏が現れ涅槃に入る、次の仏が現れて涅槃に入るということを繰り返しているのがこの世界だっていうことですね。だから仏様っていうのは目の前で仏法を伝えてくだされる方も仏様だけどね、それだけじゃないと、目に見えない力となって私たちを守ってくだされる方も仏様なんだ。そういう目に見えない力によって私たちはですよ、目に見える仏様と目に見えない力によって私たちは浄土へと引っ張られていくんです。ここまで分かっていただきました。